フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今週はですね、ちょっとお便りが、だいぶ溜まっておりますんでね、ちょっと前にいただいたお便りなんかも含めて、どんどん、ご紹介していこうと思います。まずは1つ目ですけどもね、エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。先日スタジオに行ったのですが、ギターストラップを忘れてしまいました。困っていたらバンドのメンバーに備品のストラップが借りられると聞いて借りることにしました。備品には普通スタジオの名前とかが書いてあると思うのですが、私が借りたストラップには我は最強のギタリストなりとデカデカと書いてありました。なぜそこに、借りパク対策なのでしょうか。あ、借りたまんまね、持ってっちゃうやつ対策なのかな。だとしても恥ずかしくてたまらなかったので、今度からはストラップを忘れないように、気をつけようと思いますってね、この写真が来てるんですけどもね、すんごいなんかマジックでデカデカとなんか模様も入ってね、我は最強のギタリストなり恥ずかしいですよねこれね。そうか、借りパ、あれかもしれないですよ、これ、スタジオ借りたアマチュアの人の忘れ物かなんかを取っておいて、それはしかしよりによってね、これは恥ずかしいですね。ギターストラップってね、ギターにこうつける両端のところがね、革でできてることが多いんでね、そうするとやっぱりね、長年使ってると、切れてきたりするんですよ。突然切れたりするんでね。だからなんか安物のストラップでいいから一本常に、予備でギターケースの中にね入れておくといいかもしれませんね。僕もね、一度ツアーでストラップを忘れてしまったことがありましてね、今でも覚えてますけどもね、函館ですよ。函館に着いて、ね、ライブハウスでギターケース開けたら、あー、しまった、ストラップ忘れたって言ってね、駅前の、デパートの楽器売り場っていうのがあったんでね、そこへ駆け込みまして、ストラップを買って、無事ライブをやったことがありますけどもね、ですから僕は常に予備を1本、用意しておくといいかもしれませんね。はい、次行ってみましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。ヨシ&オーちゃんのヨシです。あ、お久しぶりでございます。可愛い子には旅をさせろとは言いますが、夏休みの間数日間北海道から帰ってきて、免許取り立ての息子は私の愛車に乗りまして、見事に多くの傷跡を残して予備自衛官補の訓練を受けるため北海道に戻っていきました。あ、 自衛官補の訓練を受けた。すごいですね。5日間訓練を受け、2日明けて次の訓練があるんですけどね、その2日間の宿泊予約してなくてね、台風や大雨の影響で電車は走ってなくてね、バスはチケットが取れなかったようで、近くのホテルにでも泊まればいいのにね、何を思ったか、初心者なのにレンタカー借りてね、300キロの道のりを走ってアパートに帰るんだってさ。あー、これあれですね、そのアパートと訓練を受ける場所が300キロ離れてるってことですね。大変ですね、北海道はでかいから。訓練はどうだったのかなと思って軽い気持ちで LINE 通話したところ、上記300キロの道のりの運転中と知り、もう過保護過干渉ママエモンことヨシは気が気ではない。レンタカーのナビを信用していない私は LINE スピーカー通話をしながらネットで通行止め情報を検索し、ナビに反論そこで降りてはダメ、次の次のインターチェンジまで行ける、そこで333号よ、そうそう、あと70キロ、もう迷うはずもない道だからと思って通話終了にしたけど、気が気でなくて眠れませんの過保護過干渉ですね、ふっと思い立ったらすぐ行動するのは間違いなく私の DNA。 明日から月末まで、ノンストップなんですけど、早く寝ないとおばちゃん体持たへん。着いたら LINE でいいから知らせてねって言ったら、知らせがないのは無事な知らせなんて抜かしやがる、もう親の顔が見たいわって君でしょうが、キー壊れたヨシでしたってことだね。ああでもね、そうなんですよ、ナビって結構更新されてなかったりするとね、新しくできた道が全然反映されてなかったりとかね、いろいろありますからね。ホンダの車でもいろいろ一度なんか車検で、に出してる間、台車を借りてて、それについてる、ナビで、ツアーに出たところですね。ひどい目にあったことありますけどね。まあ、そうですね。気をつけた方がいいですよ。特に北海道はね、ひどいし、一度道間違えるととんでもないとこ行ったりしそうな感じですからね。まあ、過保護とはいえ、心配ですもんね。はい。もう一つ行きます。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。キャー、久しぶりに薄い峠の投稿を読まれた。もう忘れられちゃったのかと思った。嬉しい。でも考えてみれば最近は新しいファンの方がいっぱい増えて、聞き馴染みのないペンネームでの投稿がいっぱい。それはそっち優先になりますよね。私のわけのわかんないお便りでクスクス笑うよりね。いいに決まってるものね。本当にファンが増えましたね。CD もバカ売れじゃないですか。でも増えるのは嬉しいんだけど、なんだかちょっと遠くに行っちゃうみたいで、寂しさ半分。なんちゃって。大丈夫。ファンの人増えるのは大歓迎。フェイストゥーエースの魅力を少しでもみんなに分かってもらいたいし、なんてお前誰やねんって話ですが。そんなこんなでとっても嬉しかったんです、読まれたことが。ファントモさんから早速メールが来てました。めちゃウケましたって。それにやっぱりハリソンって認識してもらえるの嬉しいです。お便りの内容はともかくとして、憧れのアーティストに名前を呼んでもらえて幸せです。面白ネタあれば良いんですけど何もない、どうしましょう。そうそう、最近会社に入ってくる社員、私の子供より年下とか同い年とか、これってちょっとへこみません？いつの間にかいい年になっちゃった。でもフェイストゥーエースに出会えて幸せです。生きてるって素晴らしい。ばあちゃんになっても応援するぞ。ハリソンでしたね。ハリソンさんからね、お便りこういろいろいただいてるんですけどね、最近僕一人で収録することが、どうしてもサテライトの事情で雨が降ったり猛暑だったりということで、僕一人で、収録することが、ちょっと増えてきてしまったんですけども、ハリソンさんのお便りはですね、横にホンダがいる時に読みたいんですよ。一緒に笑ってくれる人が欲しいんで。ついついね、一人の時は、あ、これハリソンさんのお便り、今度ホンダと収録の時に撮っとこうっつってね、後回しになっちゃうんですよね。でも本当にありがとうございますね。あ、でもそうですよね。会社に入ってくる新入社員が自分の子供より年下とか。僕ね、 まだ世紀末やってる頃でしたけども、若い女の子のプロデュースとかね、したりして、その、そうするとね、そういう若い女の子に聞くと、お父さんが、僕より年下だったりとかね、そういう話聞くと、ガクーッとね、来ますよね。まあ、でも、いいじゃないですか。ね。年齢って、これね、僕も、いつも言ってますけども、年齢っていうのは、生まれて何年経ったかという数字に過ぎませんから。ね。だから、30年経っても、なんだか、ろくな時間を過ごしてない人と、18年だけども、すごくしっかり生きている人とでは、やっぱり、ねえ、30の方がいくら年上だったからといって、器の大きさとは関係ありませんからね。ですから、やっぱり一年一年、充実した年を過ごして、年齢を重ねていく。これがいいんじゃないでしょうかって、今一生懸命自分に言い聞かせてます。それでは、ハリソンさんからのリクエスト、今日の一曲目聞いてください。フェイス・トゥ・フェイスで、慟哭のディスタンス。今週はですね、お便りもう溜まっておりますんでね、どんどんどんどん紹介していこうと思いますね。次のお便りは S さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。いつもありがとうございます。先日最寄り駅の一応駅ビルと言われているところに自転車で買い物に行きました。この駅ビルの駐輪場は2時間以上止めると有料になります。私はすぐそばの市営駐輪場を契約しているので、いつもは市営駐輪場に自転車を止めるのですが、その日は買うものが決まっていたので、超久しぶりに駅ビルの駐輪場に自転車を止めました。ここの駐輪場はラックに番号が振ってあり、自転車を止めるとロックされます。帰るときに精算機にラックの番号を入れ、2時間以内ならそのままロックが外れ、2時間以上だと料金を入れて精算します。かなり前に自転車を止めた時、ラックの番号を忘れてしまい、一旦自転車を止めているところまで行って番号を確認して精算機まで戻ったことがあったため、学習した私は、ラックの番号の273をメモして買い物に行きました。買い物はすぐに終わったので精算機に行き、操作方法の手順を確認しながら操作しました。操作方法1、上のボタン0、 から9で駐輪番号を押してください。2、確認ボタンを押してください。料金が表示されます。3、料金を投入し精算してください。車両が取り出せます。手順に従って番号の273を押して確認ボタンを押すと精算機が最初からやり直してくださいと言いました。あれ？番号間違えた？と思いもう一度273で試すとまた最初からやり直してくださいと言われます。その後10回ぐらいやったのですが、最初からやり直してくださいと言われ続けました。どうしよう、これどこに言いに行けばいいの？インフォメーションセンターなんかここにはないしな、コージーコーナーやロッテリアの店員さんに行ってもわからないだろうしな、と困っていた時、ふと精算機に貼られてあるステッカーを読むと、そこには驚愕の文言が書かれていました。音声案内が最初からやり直してくださいの時は精算は不要です、そのまま自転車を引き抜いてお帰りくださいそんなのわかるか、責任者出てこい。自転車を止めたところに行き、自転車のハンドルを持ってバックさせるとロックがカチャッと外れ自転車を出せました。これ最初にステッカーを読まなかった私が悪いんでしょうか、ね。でね、写真がね送られてきてるんですけどもね、その精算機にこう0から9と ABCDEF ってこうボタンがありましてね、あとなんだ訂正ボタンとか確認ボタンとか領収書ボタンなんてのもありますね。でその下に操作方法、さっき読んだ1上のボタン0から9でっていうのが書いてあるんですけどもね、そのすぐ横にですね、デカデカと音声案内が最初からやり直してくださいの時は精算は不要ですね、ちゃんとねすぐ横に貼ってあるじゃないですか。これはね視界に入らなかったで10回もやったんだご苦労様です。何と申しましょうか。でもまあ人のこと言えねえな。やっぱりなんかあれですよね、その番号を入力することに集中してると視野が狭くなってすぐ横にあるもの見えなかったりしますもんね。よくね僕も冷蔵庫の中ので探し物をしてね、いつもあるところになくてすぐ横に移動してるだけで、あれないないないって焦ってしまったりするということもね、最近はなくなりましたけどね広い視野で見るようになりましたから冷蔵庫はいやいやいや、ご苦労様でございました。次、これはラジオネームメリさんからですね。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。最近は食レポばかり投稿している気がする山梨県在住のメリです。確かにそうかもしれないですね。知り合いに仲間が夏の間だけやっているかき氷屋さんがあるから行ってみてと言われました。なんとなくお付き合いで行ってみました。富士山の天然氷を使ったかき氷、1杯800円から1000円ぐらいします。高っ。ふわふわの氷で頭がキンキンしません。山梨県産の桃やぶどうを使って、ジャムのような濃厚なシロップをかけていただきます。さすがフルーツ王国、うまー。その値段も納得しました。メニューの中に富士恵みというものがありました。なんだこれ、トウモロコシのシロップです。注文してみました。富士恵みとは、糖度 17% のすごく甘いトウモロコシの品種でした。ポタージュっぽく見えますがそういう味ではありません。茹でたトウモロコシをかぶりついた時の甘さを10倍ぐらいにしたものです。塩分はありません。キャラメルソースをかけるとさらにミルクっぽい濃厚さが口に広がります。おいしい。かき氷にトウモロコシをかけるという発想が思い浮かびません。そして他のフルーツ系かき氷と違って後味すっきりで喉が渇くこともありません。夏の暑い日にぴったりです。今年は頑張ればあと一回食べに行けるかな、来年まで食べれないと思うと恋しくなります、ということでね、これも写真が届いてるんですけども、黄色いね、本当にポタージュスープみたいなものが、液体が氷の横に別容器で置いてあって、それを自分でかけるわけですね。これちょっと美味しそうですね。食べてみたいな。富士恵みっていうトウモロコシのかき氷。富士恵みそのものも食べたことないですからね、僕ね。 これはちょっとねえ、来年の夏うーん山梨の方行くことはあんまないしな。でもこれはうん絶対美味しいと思いますね。はい。でね、トウモロコシネタもう一つ来てるんですよ。これはね、岐阜県の不明さんからいただきました。ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは。北海道のおばがトウモロコシを送ってくれました。トウモロコシが入ってた箱に、面白い注意書きが記されてたんです。すんごく甘いで、熱いとこ置いとくと溶けちゃうよって、とは書いてないですけど、要約するとそういうことが書いてありました。冷凍じゃないですよ、普通に冷蔵、朝どれの超新鮮トウモロコシ、糖度が高いから溶けるのって飴やチョコレートが溶けるのと同じこと。でも夏の岐阜県に暑くないとこなんてありゃしない。夏場の冷蔵庫は常に満員御礼、冷蔵庫に入れないと腐らないものまで、暑さで腐りそうで、タンスにしまってる洋服まで暑くなってるんですからすごいよね。クラゲさん、熊谷もそうじゃないですか。で、一緒に入ってた説明書に、到着した日に限り生で食べれますって書いてあったんです。テレビでは生で食べれるトウモロコシ見たことあるけど、まさか自分のとこに届くとは。よく箱を見てみたら、品種のところに未来ね、味という字に来るという字で未来、これがあの甘いと評判の生で食べられるって噂のあの未来。早速生で食べてみました。やばい、甘い、マジやば、トウモロコシが溶けるって面白いって思ってただけなのに、これは真面目にむちゃくちゃ美味しかったです。 S さん、クラゲさん、未来食べたことあります？いっぺん食べてみやーてお、いいな、これも未来も、ね、こっちの何でしたっけ、藤めぐみ食べたいな。僕甘いトウモロコシ大好きですからね。あ、そういえばね、あの以前あのファンの方にいただいたあのタケノコ、取れたてのタケノコをね、いただいて食べたらですね、あのトウモロコシみたいな甘さがしましてね、これは美味しかったですね。あとね、昔あの夏になると毎年世紀末をやってた頃ですけども、北海道の美唄というところでね、日本舞踊の花柳成助師匠と一緒にあの大きなステージでね、ライブをやってたんですが、昼間リハーサルとかやってる時にね、茹でたてのトウモロコシとかで、ね、持ってきてくださるんですけど、諸事情により食べれなくてですねガブーってかぶりつきたいんですけど、それが許されない状況にあったもんで、非常に悔しい思いをしましてですね、ああ甘いトウモロコシ食べたいな。さあ、ですね、文江さんからリクエストが来てます。ではリクエスト、トウモロコシが未来だったからリクエスト曲はファイトマン未来って言うと思ったって書いてありますけどもね、思わねえわ、どうせそんなとこでなんかやらかしてくれると思いましたけどさあ今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでファイトマン。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではね、皆さんからのお便りを、お待ちしております。もう食レポも結構ですしね、ライブの感想とかも何でも結構ですんで、送ってくださいね。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支障箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。確かめるように